今回は、河合さんにですね、仕事についてちょっと伺ってみました。河合さん、ご本人は単独で、仕事をしていらっしゃる方なんですが、河合さん曰く仕事とは一人ではなく、関わった人、関わる人の分だけ、それが、会社、ユニット、仕事の進め方であるというふうにですね、お話をしていただきました。それではですね、河合さんの、見ている視点、見ている世界というものをですね、伺っていきたいと思います。それでは始まり。よはい、では、今回もですね、フードコーディネーターの河合さんをお招きしております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、でいきなり前回かなり斬新なことをですね、語っていただいたんですけども、はい、そうですね、目覚ましテレビとかでも、はい、メニューを作ってらっしゃったりとかしていらっしゃったと思うんですけども、ね、はい、ただこう新しいメニューを作るとか、なんか壁にぶつかったりしたときはどうされるんですか？
はい、壁ですね。そうですね。はい、なんかですね、一旦はやっぱり自分の中でとことんその課題についてこう向き合うというか、とことん掘り下げるっていうことは一旦はするんですけれども、
はい、
ただやっぱりその何でもお仕事には相手がいるんですよね。お客さんとか、
はい、
お客さんと私の間に代理店を挟むこともあるんですけれども、
はい、
何かしらその相手があってのお仕事ですので、
はい、
あんまりですね、一人でこう壁にぶつかった時に一人で抱え込みすぎて悩みすぎると大体ろくなことがないんですよね。で意外にそういう、壁にぶつかったりちょっと悩んでしまったり、例えばそのいいアイデアとかいい切り口が見つからなかった時に、
はい、
一旦は自分で掘り下げてみるんですけど、でもなんかここまでやったけど、でも正直ちょっとこれってどうなんだろうなって思った瞬間にすぐに、
はい、
お客さんですとか代理店さんに相談するんですね、はい、私の場合は。
素晴らしい、はい、
そうすると意外に向こうの方が、はい、例えばそのもちろん私はフードコーディネーターとしてプロの仕事はしていますけれども、
はい、
例えば相手先がその例えば、そうですね、例えばとあるソースのこの生を生産しているメーカーさんだと、やっぱりそのソースのことについては一番そのお客さんが一番よくご存知でいらっしゃるんですよ、うんうんうん、
はい、
だから意外にその方たちが、答えを持っているというか、答えにこうたどり着けるようなこうキーワードを持っていらっしゃったりとかするんですよね。あとは私がちょっと悩んでることを、実は過去にもお客さんが同じことでちょっと悩んでて、
はい、
その時はどういうふうにそこを乗り越えたとか、どういうふうにそこの問題をクリアしたかっていうのを実は経験していて、でも私はそれを、
はい、
お客さんに聞いてないから、お客さんも聞かれないから答えてないだけで、でも実は知ってるみたいなことって結構あるんですよ。
すごい。
なので私の場合はもうやっぱりそのもちろん私は今一人で仕事をしていますけれども、
はい、
そのお客さんから何かこうご依頼いただいた時にはこう私一人で全部解決しなきゃとは思わないんですね。でもし自分一人で解決できなければ、はい、一応そのお客さんもとかあと代理店さんとかもみんなこう巻き込んじゃうんですね。巻き込んで一つのこうプロジェクトチームだと思って、みんなでゴールを目指せばいいんじゃないっていう考え方にシフトしてるんです。でそれにおいては特にそのなんていうんですか、お客さんも私に対してこの人こんなところで一人でつまずいてなんかこの人プロじゃないとか思わないんですよ。プロであるかプロでないかっていうところの見極めのポイントっていうのは決してそこではないですので、
はい、
なのでもうさっさとカミングアウトしてさっさと問題解決するした方が早いです。
素晴らしいですね。
いえ、
ただカミングアウトしたくてもなんかちょっとこう思われたら嫌だとか、なんかそれをしたことによってプロのなんか格言と威厳にこうなんかが崩れてしまうんではないかって思ってらっしゃる方もいらっしゃると思うんですよ。その辺を 河合さんすごくなんかあの
なんかねやっぱ聞き方とかもあるのかもしれないんですけど、はい、うーんでもやっぱりその例えばそのメーカーさんだったらやっぱりその商品について一番詳しいのはあくまでもやっぱりそのメーカーさんやっぱり作ってる人が一番その商品のことよく分かってらっしゃいますし、
はい、
あの魅力も一番よく分かってらっしゃるので、
はい、
そういう風な言い方で聞けばいいんじゃないんですかね。
そっかそっか、その聞くことに関してちょっと怖いっていう人もいるわけですよ。なんか
それは日本人独特なんですかね、そういうのは。
あやっぱりその辺は
どうなんですかね。うーん怖い。でも、
はい、
なんだろう、怖い、多分そこで自分でいつまでも抱えて、はい、結局最後の最後のギリギリになってカミングアウトしてお客さんにどしかれるよりはよっぽど早めに相談した方がよっぽどいいと思うんですけどね。
確かに。
だってその仕事のゴールは最終的にはやっぱりお客さんが、はい、例えばお客さんがその私に依頼をして最終的にじゃあこの売り上げを上げたいとか、
はい、
何かやっぱりお客さんの目的があるわけじゃないですか。
そうですよね、はい、
そこが達成できてないと結局私たちも仕事を依頼された意味がないんですよ。だから私たちがお客さんに対して、
はいはい、
まあ、自分もお客さんもじゃあ河合さんよく頑張ってくれたね100点だよって言われることが私の仕事のゴールじゃないんですよ。
お、
はい、おどんなにお客さんが私個人に対してありがとうよくやってくれた100点って言われても最終的に私 の, そのまあメニューなりそのサービスなりを買ってくれたお客さんがご自身それを使ってご自身 の, そのまあ自社 の, その売上の目標であったりたこう達成したいことを達成できてなかったらもう二度と依頼もされないですし意味がないんですよ。
すごい、確かに河合さんが見てる目標がすごくあの、うん、次の次の次まで見ているぐらいに見ていて、うん、じゃあ今私をどうしなきゃいけないんだとか、
そうですね、
すごくそこを、はい、見てらっしゃるなと思います、
うん、そうでもね結局そこが見えてない人って、
はい、
二度と依頼されないと思います。
うわすごいプロのなんか厳しさを。
いやいやいやいや、でも本当そうです。自分の評価だけ気にしてるような人は、
はい、
やっぱり二度と頼まれないと思います。
これでも個人でお仕事をしているのでもなくて普通に会社に勤めてても多分個人のなんか利益考えているのか、まあ、会社全体の利益チームのことを考えているのかによってかなりなんか通ずるところがあるのかなっていうのはすごく
思いました。そうですね、そうですね、はい、確かにそうですね、それは思います。
でそこをなんか先ほど、巻き込んじゃえっておっしゃったのと、
うん、
なんかこう逆に周りがその答えを持っているかもし、うん、持っている場合があると。
うんね、どういうことですか。
先ほどその実はお客様がそのソース会社だったりが実も俺も昔そんなことを経験したことがあってその時はこう乗り越えたっていう感じで周りが答えを持っている、
うんうんうん、
でなんだろうな、結局いい感じにゴールに向かっていける、
うん、
それはやっぱり深井さんのこう自己開示カミングアウト、
はい、
っていうところがすごく問題解決をするにあたってのなんかこう一つの力なのかなっていうのを今聞いていてすごく感じました。
でもですね、やっぱり、はい、私もやっぱり昔なんかやっぱり私もその会社員だった頃から、
はい、
結構完璧主義なところがあり、なんか自分で何でもやらなきゃって、
あ、はいはいはい、
そう、まあ、責任感強い人ってやっぱりそうなっちゃうんですけど、
はい、
そういうふうに思ってたんですよ、
はい、
で独立して最初の時期もやっぱりその新人なんだけど、
はい、
舐められないようにしなきゃと思ってすごいこう気負っていて、
はい、
すごい必死になって頑張ってたんですけど、
はい、
なんかそのまあ、私もやっぱり仕事でちょっとやっぱ失敗したことがありまして、
おうおうおう
その時に なんか人の力はさっさと借りた方がいいんだなっていうふうに開き直れるようになりました。
素晴らしいですね。やっぱり昔はちょっとなんかあれだったんですね。こうあのかなりゴーイングマイウェイなところが。
強引、まあ今もまあまあまあですけども、はい、うん、まあゴーイングマイウェイというか、まあ頑張らなきゃって任せられたから一人で頑張らなきゃって思ってたんです。
はい、
なんか人の力を借りることはダメなことなんだと思ってたんですけど、いやそうじゃないかなっていうところをようやく独立してから気づいたんですよね。
そこってどうやったら気づけたんですか？
あ、でももう本当に私の場合はコッパみじんに砕けた経験がありましたので、あ、はい、あのお客さんにガツンと言われました。
はあ、
のもう本当にお客さんに面と向かって一人で抱え込まないって言って叫ばれたんですね。
すごい。
その時にようやく目が覚めました。
あのなんかやっぱ新しいものを生むには一回壊さなきゃいけないみたい な、
そうですね。
そういうところにもなんかあのすごく今お話を聞いていて、
そうですね。あとはやっぱりそのお仕事で、はい、あの携わるお客さんからいろいろ教えていただくことのが結構多いんですよ。
すごい。
やっぱり、
うん、はい、
でそうですね、その会社員の時よりも、
はい、
そのお客さんと直でやり取りする機会が増えたというか、まあ、一人なので全部自分でやらなきゃいけないので、何でもお客さんとこう直接やり取りしなきゃいけないっていう中で、そのなんだろうな、やっぱお客さん その仕事のやり方とか考え方とか姿勢とかにすごく感化される部分があって、そこでどんどんブラッシュアップされてきたっていうのも一つありますね。
ほう、すごい。あ、なんかまたすみません、はい、こんなんであの時間になってしまったんですが、はい、そう早いんですよ。
はい、
はい、で、すごくあの先ほど最後の一言にすごくまとめられているかなと思ったんですけど、お客さんと一緒にこうなんていうんですか、あの道を歩んでるんだなみたいな、お客さんと一緒になんか二人三脚をしている。
うん、あ、本当そうです。一緒に伴走する感じで仕事をしています。
だからこう任されてはいるけども、それをなんか個人プレーではせず、すごくお客さんと一緒にあの成長していって信頼関係をすごく太くしていっているんだろうなっていうのを、今回僕はすごく、河合さんの中で、勉強させていただきました。
いえいえいえ、恐れ入ります。
あ、はい、では今回もですね、河合さん、はい、ありがとうございます。また次回よろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございました。
いかがでしたでしょうか。一人で抱え込まない、まあ本当にこれ仕事に限らず、家庭でもそうだと思います。なかなか子育てであったり、することも一人で抱え込んでしまうのではないでしょうか。はい、そこで、次回はですね、またちょっと食の方に戻ってですね、グルテンフリーについて河合さんに伺っていこうと思います。はい、それでは、またご質問やご感想等がありましたら、花澤かずたか.com、花澤かずたか .com のお問い合わせフォームよりお待ちしております。ご清聴ありがとうございました。